工業活性化促進のために新たな制度を導入する考えは？市民会議21、中野正幸。問い、県をはじめ県内の多くの自治体では、産業の継続的な振興を目的とした企業誘致の施策や事業拡大を積極的に支援するための施策を展開している。県では平成22年度からの5年間を取り組み期間とする産業集積促進方策2010を取りまとめた。その中で、立地後の成長支援として、高付加価値型で高い競争力を持つ製造業を中心に支援する施策を行うとしている。本市も早期に新たな制度を導入する必要があると思うが、市の考えは？また、新制度の導入にあたっては、固定資産税と都市計画税の免税や、太陽光発電設備などの環境施設に対する投資への補助を考えないか。答え、現在市では24年度施行に向けて、企業の誘致と既存企業の事業拡大に対する支援策の両面で条例化を検討している。具体的には、新設や移設、設備投資などによる固定資産税と都市計画税の一定期間減率や市民の雇用人数に応じた奨励金の交付などを想定している。また、来年度から実施を検討している中小企業専門相談員を活用し、既存企業からの要望も聞きながら制度に反映していきたい。免税は工業系新市街地への企業立地促進策や、市内既存企業の流出防止策として検討していきたい。また、環境施設への補助は、財政状況を踏まえ、総合的に検討していきたい。インターチェンジの設置は、本市の発展に必要な事業か。二見昇る。問い、市長は、市政方針で、将来を見据えた街づくりの一つとして、仮称綾瀬インターチェンジの設置と寺尾上土棚線の北進計画の推進を掲げているが、どのような将来を見据え綾瀬の街づくりを考えているのか。寺尾上土棚線の北進計画に対しては、9月定例会に計画の廃止を求める陳情が提出されている。また今年の1月から延べ6回の説明会が開催され、質問や意見など厳しいやり取りが行われた。市民の合意を得るには、そうした意見や課題をクリアしていく必要がある。市では、市民合意を得るための方策と、今後の進め方をどのように考えているのか。答え、市では、仮称綾瀬インターチェンジの設置に伴い、深谷落合地区と吉岡西部地区に工業系の新市街地整備を行い、企業誘致を図っていく。このことで市民の雇用が確保され、定住者の増加につながり、町の持続的な発展が期待できる。また、寺尾上土棚線も本市の骨格をなすものとして、町づくりには重要な都市施設と考えている。今後は町づくり検討会を開催し、地域の意見などを聞いて、まちづくりと道路計画の検討を行っていく。また、地域への情報提供が少ないという意見もあるので、北進ニュースにより、情報提供を行い、不安軽減に努める。平和市長会議に加盟した市として、さらなる平和教育を。渡辺一夫。問い、本市は今年1月1日に、平和市長会議へ加盟した。平成21年に、県市長会と広島市長より、平和市長会議への加盟要請があったと思うが、今回どのような思いで加盟したのか。今後、次世代に戦争の記憶をつなげる平和教育が必要と考えるが、市が主催する平和展と学校とが緩やかに連携し、教育現場で活かしていく考えはあるか。また、世界的に核廃絶の議論が高まる中、昭和59年に核兵器廃絶平和都市宣言を行い、 今回新たに平和市長会議に加盟した自治体として、児童生徒対象の広島への平和派遣事業に取り組む必要があると思うがどうか。答え、核兵器廃絶平和都市宣言25周年を契機に、決意も新たに平和市長会議に加盟した。今後も加盟都市として様々な平和事業を展開したい。7月に平和展を開催した際、各小中学校を通じて児童生徒へチラシを配布した。来場者のうちチラシで平和展を知った方が 16% おり、児童生徒が平和について考える良い機会になったと捉えている。また子どもたちを被爆地に派遣し、戦争の恐ろしさを知ってもらうことは平和社会を築くために有効な方法である。時期や方法など課題も多いが、関係機関との調整を図りながら考えていく。他に総合計画と市長マニフェストについてを質問。将来のために寺尾上津田線北進事業の早期完成を望む。笠間慎一郎。問い、寺尾上津田線の北進計画は、市の将来のため子や孫の世代がより安全に便利に快適に豊かに過ごせる生活環境の整備として早急に完成させなければならない事業と考えている。一方、今回提出された計画廃止を求める陳情を見ると、事業費など基本的な事項に対する認識の違いがあり、市の説明不足を感じている。県は寺尾上津田線の北進事業を事業化検討箇所と位置づけているが、現在どのような取り組みを行っているか。また寺尾以北に位置する近隣市の取り組みは。寺尾上津田線の整備事業で市は当初の計画決定からどのような事業を実施してきたのか。答え、現在県は行政間の広域調整に参加し、地域の議論の経過を注視している状況で、合意が得られた後は主体的に動いていくものと考えている。近隣市の取り組みとしては、座間市が未整備区間の調査業務委託を発注しており、相模原市は市街地開発事業の中で整備していくと聞いている。寺尾上津田線整備の実施状況としては、寺尾台交差点以南を市が昭和47年度から断続的に整備を行い、県も昭和62年度から整備を始め、平成20年3月に開通した。一方、寺尾台交差点以北は用地の買収や行政間の広域調整を進めており、県への要望も継続的に行ってきている。議会の動き。8月19日、福岡県豊前市議会議員来市、商業施設への私有地の貸し付け。20日、議会全員協議会。25日、議会運営委員会。9月1日、9月定例会本会議初日、議会全員協議会。2日、9月定例会本会議第2日。3日、議会運営委員会。6日、市民福祉常任委員会。7日、経済建設常任委員会。8日、総務教育常任委員会。14日、基地対策特別委員会。16日、9月定例会本会議第3日。17日、9月定例会本会議第4日。議会運営委員会。24日、9月定例会本会議最終日。議会全員協議会。議会法編集委員会。10月7日から8日、総務教育常任委員会行政視察、栃木県宇都宮市足利市。13日から14日、市民福祉常任委員会行政視察、大阪府池田市大阪市。19日、議会全員協議会。 11月2日、議会法編集委員会、8日から9日、経済建設常任委員会行政視察、新潟県柏崎市、上越市、12日、年末年始の飛行停止に関する要請行動、米海軍厚木航空施設司令官、ほか。